住宅リフォームを支援します。最大10万円。住宅リフォーム助成事業補助金。市民が市内の施工業者を利用し、個人住宅部分のリフォームを行う場合に助成します。なお、予算の範囲内での助成となりますので、申し込み状況によっては、年度途中で終了する場合もあります。また、申請に必要な提出書類や、その他の要件は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。申請できる人、助成を受けようとする住宅の所有者であり、継続して3年以上住民登録し居住していること、市税などを滞納していないこと、市で実施している他の同様の助成を受けていないこと、対象となる建物、市内に所有する個人住宅、店舗などの併用住宅は個人住宅部分のみ対象となります。なお、本事業の助成は同一の住宅につき1回限りです。過去に助成を受けている住宅は対象外となります。対象工事、住宅の維持及び機能向上のために行う工事、工事金額が消費税を除く20万円以上、密着工の工事であること、交付決定後に着工するもの、12月31日月曜までに工事が完了するもの、受付開始日4月2日月曜から、なお土曜日曜日祝日を除きます。工事金額、助成金、20万円以上、100万円未満、対象工事費の 10%、 1000円未満切り捨てです。100万円以上、10万円。工事例、既存住宅の増築・改築工事、浴室・キッチン・トイレのリフォーム、床・内壁・天井の内装工事、外壁張り替え・塗装・屋根の工事、耐震補強工事など。助成金申請手続きの流れ。1、市内業者から見積もりを取る。2、市へ交付申請、4月2日からです。申し込み状況により、年度途中で終了する場合があります。市が交付決定通知。3、工事着工から完了。12月31日までに完了。4、実績報告。完了後30日以内に提出。市が交付確定通知。5、市へ補助金交付請求。申請に必要な書類。1、住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書、様式第1号。2、市税等納付状況確認に関する承諾書、様式第2号。なお、1、2は市ホームページまたは商工振興課で取得してください。3、工事見積書の写し、助成対象リフォームとその他の工事を分けたもので、施工業者の名称、所在地、電話番号の記載及び捺印のあるもの。4、住民票等本、家族全員が記載されているもの。5、固定資産評価証明書、建築物に関わる部分。6、現況写真、日付入り、及び自宅周辺地図。7、建築確認済み証の写し、建築確認申請が必要な工事の場合に限る。8、その他市長が必要と認める書類。問い合わせ、商工振興課、本庁3階、電話 54-7011。こんにちは、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、高齢者への総合的な生活支援の窓口です。主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などの職員が専門性を生かして相互に連携し、高齢者の相談、支援を行います。日常生活などのお困りごとや心配ごとがありましたら、担当地区の地域包括支援センターに お気軽にご相談ください。遠方にお住まいのご家族などからの相談も電話でお受けいたします。例えばこんなことをご相談ください。高齢者の介護について、高齢者の権利について、高齢者の生活全般に関する相談など、地域包括支援センターを増設しました。4月から地域包括支援センター白鳥が加わり、市内の地域包括支援センターが3カ所になりました。地域包括支援センター白鳥では、下館西中学校区、下館北中学校区を担当します。名称、場所、電話番号、担当地区の順に読みます。筑西市地域包括支援センター、筑西市役所本庁2階、電話24-2115、下館中学校区、下館南中学校区、新設地域包括支援センター白鳥、特別養護老人ホーム白鳥内、電話45-7616、下館西中学校区、下館北中学校区、地域包括支援センター真心、石上老人福祉センター内、電話49-9888、石上中学校区、明野生きがいセンター内、電話528552、明野中学校区、今日はふれあいセンター内、電話573668、今日は中学校区。介護予防生活支援サービス事業を実施しています。高齢者の介護予防と自立した生活の支援を目的とした事業です。訪問型サービス、ホームヘルパーの手助けを受けながら調理や掃除などを行う。通所型サービス、デイサービスセンターで筋力トレーニングなどを受ける。配食サービス、お弁当をお届けし、栄養改善と見守りを兼ねた支援。対象者、要支援1、2の認定を受けた人。基本チェックリストにより、生活機能に低下が見られた人。なお、25項目の質問で、日常生活に必要な機能が低下していないかを調べます。調査は、地域包括支援センターや、各支所窓口で行います。基本チェックリスト一部です。バスや電車で一人で外出していますか？15分ぐらい続けて歩いていますか？階段を手すりや壁を伝わらずに登っていますか？週1回以上外出していますか？認知症初期集中支援チームを設置しました。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。高齢化が進むにつれ、認知症の人も増えることが見込まれます。相談から支援まで、認知症支援の強化を図るため、専門医、保健師、社会福祉士などで構成された専門職のチーム、認知症初期集中支援チームを設置しました。支援の流れ。1、認知症が気になる人、認知症の家族でお悩みの人は、地域包括支援センターにご相談ください。2、必要に応じ、チーム員、介護職と医療職2人体制が訪問し、認知症の程度の把握や情報提供などを行います。3、専門医の助言を踏まえながら、適切な支援につなげます。認知症は早期発見、早期治療、早期対応が大切です。認知症は早期に診断し、上手に対応することで、その後の経過や介護の負担も変わってきます。かかりつけ医や認知症疾患医療センター、地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。認知症疾患医療センターのご案内。山岳荘小松崎病院、中館 69-1、が平成29年9月から認知症疾患医療センターを開設しました。 認知症専門の医師が診断・治療を行います。まずは電話でご予約ください。相談・受診予約専用ダイヤル。受付時間、平日午前9時から午後4時。電話24-2410。こんなことがあったら認知症の症状かもしれません。同じことを何度も話したり、同じものを何度も買ってくるようになった。以前あった興味や関心がなくなった。今までできていたことができなくなった。些細なことで怒ったり、不安を抱くようになった。体験したこと自体を忘れるようになった。問い合わせ、地域包括支援センター、本庁2階、電話24-2115。